ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener no minasan, kyo 2020 nen 3 gatsu mika, ketsuyobi wa watashi enda ga 1 jikan nihongo no hosou o ookuri shimasu. Kyo no bangumi wa nyushu kara hajimari, tsujuite komento to samajama na Indonesia no chouhou, soshite Indonesia no ongaku o ookuri shimasu. Sore dewa minasan, mazu wa私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。第144回 IPUO 開会式でジョコ・ルル大統領は気候変動に対処するための真のステップを期待していることについてお伝えします。ジョコ・ルル大統領は2022年の日曜日の夜にバリ州ヌサンドゥアで第144回列国議会同盟または IPU 会議を正式に開会しました。ジョコ・ウィドド大統領は演説で議会と政府の両方のレベルで気候変動に対処するための政策を動員する上で大胆な措置を講じることを重要性を強調しました。ジョコ・ウィドド大統領は世界社会が直面する世界的な課題は時代の進展とともにますます厳しくなっていると述べました。テクノロジーの崩壊から始まり世界のすべてを混乱させた COVID-19 パンデミックまでです。しかしジョコ・ルル大統領によると世界社会は気候変動が直面する課題を無視してはないということです。私は化石エネルギーから新しい再生可能エネルギーへ、石炭エネルギーから再生可能エネルギーへのエネルギー転向の例を挙げましょう。見た目は簡単ですが、実際には特に開発途上国にとってこの分野では非常に難しいことです。そのため、ジョコ・ルル大統領はバリ州ヌサルワでの第144回 IPU のテーマである気候変動の議論において注目に値する多くのことを伝えました。これらには気候、ファイナンス、再生可能エネルギー、投資、技術、移転が含まれます。それでは次のニュースです。イリン・プーティリ氏は第144回 IPU の女性議員フォーラムを率いることについてお伝えします。インドネシア国会議員のイリン・プーティリ氏は日曜日にバリ州ヌサドゥアのバリ国際コンベンションセンターで開催される第144回列国議会同盟または IPU 会議での一連のイベントである女性議員フォーラムを率いました。女性議員フォーラムは第144回 IPU 会議のシリーズを開始した最初の会議です。イリン・プーティリ氏によると115カ国からの女性議員が出席した 女性議員フォーラムは、これはジェンダーに基づいた修正決定を行うことができる IPU 内の唯一のフォーラムであったため、権威ある会議だということです。彼女のリーダーシップの下で、イリン・プトリシーは、女性とジェンダー平等の問題の解決について話し合い、合意するためのフォーラムを提供しました。それでは次のニュースです。インドネシアは、列国議会同盟または IPU の加盟国である ASEAN 諸国から派遣され、ロシアとウクライナの紛争の解決策について話し合ったことについてお伝えします。インドネシアは、列国議会同盟または IPU の ASEAN 加盟国と他の参加国または ASEAN プラス3から派遣され、アジア太平洋グループまたは APG にロシアとウクライナの紛争の解決策について話し合うことを提案しました。国会の列国議会同盟機関のファドリ・ゾン議長は、日曜日にバリ州ヌサドゥアで開催された ASEAN プラス3会議に出席した後、インドネシアはこの問題を APG フォーラムに持ち込むために派遣されただけでなく、紛争解決草案作戦を支援すると述べました。ASEAN プラス3会議は2022年3月20日から24日にかけて、バリ州ヌサドゥアの国際コンベンションセンターで開催された第144回 IPU 会議のメインシリーズ以外の活動です。ASEAN グループから IPU のメンバーに含まれる国は、インドネシア、タイ、カンボジア、ベトナムです。一方、日曜日にバリ国際コンベンションセンターで開催された ASEAN プラス3会議では、韓国、中国、日本という3カ国が参加しました。それでは次のニュースです。北朝鮮は本日一連の短距離ロケットランチャーを打ち上げたと報告されました。これは双方の間の緊張を高まる中、韓国によって報告されました。3月20日日曜日に AFP 通信社によって報告したように、韓国の統合参謀長官は、日曜日にいくつかの北朝鮮のロケットランチャーからの発砲が疑われたと述べました。一方、連合ニュースは、北朝鮮が西部海域に4発のロケットランチャーを発射したと報じました。打ち上げは、平壌南部の密位の場所から、現地時間7時20分頃に1時間行われました。この打ち上げの理由は、評価中です。それでは、最後のニュースです。中国は、600人のインドネシアの専門学校の教師を訓練していることについてお伝えします。中国政府は、インドネシアの様々な専門学校の600人の教師に、オンライントレーニングを提供しています。在北京のインドネシア大使館の教育文化アタシュ、ヤスタリア氏は、日曜日に北京で、このトレーニングは今年初めてであると述べました。トレーニングは e コマーズ、コンピューターネットワークテクノロジー、ロジスティック管理の3つの分野を対象としており、それぞれにインドネシアの200人の専門学校または SM 科の教師が参加しました。ヤ氏によると、3月14日から23日のトレーニングは、インドネシア共和国の教育文化研究技術省、在北京にあるインドネシア大使館の中国教育省、ASEAN 中国センター、外国語教育協力センター との協力によるものです。一方、在北京のインドネシア大使館副代表のディノ・クスナディ氏は、このプログラムが今後も続くことを望んでいます。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقاو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting overbreaking van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
From Indonesia to the world.
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1966年3月21日インドネシアの航空業界のパイオニアであるノルタニオ・プリンゴア・ディスリオ氏が亡くなったことから始めます。ノルタニオ・プリンゴア・ディスリオ氏はウィウェコスポの氏とともに1947年にソングリング NWG またはノルタニオ・ウィウェコ・グライダルというグライダーを製造しました。彼はシクンバンまたはコウチュークナンクナンまたはホタルブラランまたはバッタグラティックまたはミソサザイという名前の最初のインドネシアの全金属及び戦闘機を製造しました。ノルタニオ氏は1966年3月21日に飛行機墜落事故で亡くなりました。その時彼は追加の燃料タンクを提供することによって改造されたエアロ40号またはアレブ航空機のテスト飛行をしていました。ノルタニオ氏が亡くなった後の彼の高い更新のために彼の名前は航空機産業すなわちノルタニオ航空機産業の名前として不滅になりました。現在はディルガンダラシアです。次に3月21日世界シーカ記念日についてです。毎年3月21日に祝われる世界シーカの日は1999年11月にユネスコによって批准されました。彼らは歌は古代から現在までの社会の芸術と文化の歴史において重要な役割を果たしていると信じています。ユネスコはまた歌のリサイタルに刻まれた精神が復活することを望んでいます。彼はまた歌と演技、ダンス、音楽、映画などの他の芸術作品との関係が時間とともに失われてはならないことを強調しました。世界シーカの日は2000年3月21日に最初に記念されました。最後に2013年3月21日に世界の森の日についてです。世界森の日は2011年11月28日の国連決議に基づき2013年3月21日に初めて記念されました。この記念日はあらゆる種類の森林の重要性を記念し意識を高めることを目的としています。各国は植林キャンペーンなど森林や樹木に関連する活動を規制するために地域、国内及び国際的な取り組みを行うことが奨励されています。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。 Jakarta から、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアとケニアは様々な分野で協力を強化することについてお伝えします。インドネシア共和国とケニア共和国の政府は2国間協力を強化することに合意しました。彼らはまた健康、経済、防衛の分野について話し合いました。これは3月17日木曜日にジャカルタのインドネシア外務省で最初の2国間会議を行われた後、インドネシア共和国のレトノ・マルスディ外務大臣とケニア共和国のレイチェル・オマモ外務大臣が語ったものです。レトノ・マルスディ外務大臣は、両国は2022年の保健セクターでパンデミックからの回復の年になると信じていると述べました。この場合、ワクチンは非常に重要な役割を果たします。インドネシアとケニアは、特に開発途上国にとって2022年半ばまでにワクチンの 70% をカバーするという世界保健機関の目標を達成するために、ワクチンへの公平なアクセスが重要であることに同意しました。レトノ・マルスディ大臣はまた、G20 議長国におけるインドネシアの優先事項の一つでもあるグローバルヘルスアーキテクチャの強化に貢献するというインドネシアのコミットメントを強調しました。景気回復について、レトノ・マルスディ大臣はパンデミックの間、両国間の貿易額はパンデミック前の総値と比較して98.1% の増加で高いままであったと述べました。過去5年間で貿易額も 91.8% 増加しました。経済協力を強化するために、レトノ・マルスディ外務大臣は、両国が自由貿易協定または FTA と特異貿易協定または PTA を通じて潜在的な製品の市場アクセスを強化することを含む多くの措置を講じると述べました。さらに、ケニアのインフラメガプロジェクトを支援するためのインドネシアの国有企業からの可能な支援と、より緊密な経済協力のための商工会議所間の覚書の更新の可能性です。防衛部門では、2人の外務大臣が世界的及び地域的な安全保障問題について話し合いました。レトノ・マルスディ大臣は、インドネシアがより包括的な世界的な回復を支援し、開発途上国の声を橋渡しし支援することを目指していることを強調しました。ウクライナの動向は議論の敵となりました。彼らは特に他国の領土保全と主権の尊重に関して、国際法と国際憲章を尊重しなければならないことに同意しました。在インドネシアのケニア共和国大使館の開設に関連したレイチェル・オマモ外務大臣の訪問は、在インドネシアのケニア共和国大使館が開設されたことに関連しています。レトノ・マルスディ大臣によると、在ジャカルタのケニア大使館を開設することは正しい決断だということです。レトノ大臣は、在ジャカルタのケニア大使館が開設されたことは進歩と 繁栄を高めたいという国の願望を反映していると強調しました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Tak pernah ku bayangkan tempat di sisi hatimu yang kosong jadi yang paling bahagia dapati cinta itu perlahan luka pun pergi jauh tenggelam tinggalkan bunda bertahun ku coba sendiri berteman caci maki takkan ku lepas lagi kehadiranmu oh anugerah sepanjang usia
of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はウマボクルという東ヌサタンガラ州のスンバ島の伝統的な家をご紹介します。ウマボクルはスンバの伝統的な家の名前です。ウマボクルは大きな家を意味し、ウマンバタングはタワーハウスを意味するという人もいます。しかしこれらは全て事実です。なぜならウマボクルとウマンバタングは全てソビエタツ島の屋根を持つ典型的なスンバの高床式の家を指しているからです。ウマボクルは西スンバの コディ地区の伝統的な村ワイニャプに建てられていました。一方、伝統的な村の外の伝統的な家の形は一般的に塔がありません。ウンマボクルの屋根の頂上は非常に高く約20メートルです。したがってこれはタワーハウスと呼ばれます。この家は天然素材で建てられています。床とフレームは竹でできています。屋根はかやぶきでできています。この建物の強みはガンバニル・ルドゥングと呼ばれる強大な丸太の形をした4本の柱にあります。集中の周りにはガンバニルと呼ばれる36本の支柱があります。ウンマボクルは伝統的な儀式によって共同で建てられます。大きな家を建てるには釘は使われませんが塔のロープが使われます。かやぶき屋根を装置するときは屋根の閉鎖が完了するまで休憩して食事をしてはいけません。ウンマボクルのユニークさはトコウンマと呼ばれる尾根の円錐形です。中には種、食料、家宝を保管する穀倉として使用される部屋があります。ウンマボクルの最上階にはベイウマ呼ばれる住居があります。部屋の真ん中4本の柱の間がキッチンとして使われます。キッチンの前には食卓があり、食卓の前には紳士が話し合うベランダがあります。ポーチやテラスには通常水牛の角や豚の牙が飾られています。これは家の所有者が家畜を所したことの証拠であり、家の所有者が地域社会で重要な人物であることを示しています。ウンマボクルでの滞在はとっても快適です。床と竹の壁に出入りする自由な空気はウンマボクルの空気をとっても快適にします。床に比べられた竹の丸太の間には隙間があり、家の真下に埃や汚れが落ちるので床を拭いたり掃除したりする必要もありません。ウマボクルの真下ではカリカブガと呼ばれます。この家の真下は通常焚き木を保管するために使用され、 牛の囲いとして使用されます。スンバ島の伝統的な家屋の信憑性はまだ保存されています。これらのわらぶき屋根の塔の家はワイニャプ、タテンガロ、タルン、ワイタバル、ランボヤ、ワノカカなどの伝統的な村で見つけることができます。これでパソナルネーションを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
スナーの皆さん、インドネシアココーザです。この番組は LD 海外放送局のボイスオフインドネシアと教育文化省の言語解説局と協力して提供しています。今回はウンカパン・カハルさん、日本語で必要性の表現についてご紹介します。リスナーの皆さん、いつものようにまずはウンカパン・カハルさん、日本語で必要性の表現というタイトルの会話を聞いてください。今回はケフィンさんとボリスさんの間で行われます。ボリスさんはケフィンさんの新しい隣人です。ケフィンさんは清掃料金を支払わなければならないことについての情報を提供します。
ボリス、kita harus membayar iuran kebersihan setiap bulan.
Oh, baik. Rizno Mimesan, 次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。Harus。Harus。日本語で何々しなければならない。何々しなければならない。Harus membayar。Harus membayar。日本語で支払わなければなりません。支払わなければなりません。Kebersihan。Kebersihan。日本語で清掃。清掃。Iuran kebersihan. Iuran kebersihan. 日本語で seiso ryokin. Seiso ryokin. Kita harus membayar iuran kebersihan. Kita harus membayar iuran kebersihan. 日本語で私たちは seiso ryokin を支払わなければなりません。私たちは seiso ryokin を支払わなければなりません。Kita harus menjaga kebersihan. Kita harus menjaga kebersihan. 日本語で私たちは清潔さを維持する必要があります。私たちは清潔さを維持する必要があります。リスナーの皆さん、会話の中でKita harus membayar iuran kebersihan. 日本語で私たちは清掃料金を支払わなければなりませんという表現を聞きました。表現にはハルス、日本語で何々しなければなりませんという言葉があります。ハルスという言葉は話し相手または対話者の何かをするように要求するために使用されます。例えば、kita harus membayar iuran kebersihan setiap bulan。日本語で、私たちは毎月清掃料金を支払わなければなりません。他の例は、harus という言葉は情報を保管する動詞が続きます。例えば、kita harus membayar iuran kebersihan。日本語で、私たちは清掃料金を支払わなければなりません。他の例は、kita harus menjaga kebersihan。日本語で、私たちは清潔さを維持する必要がありますということです。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
ボリス、kita harus membayar iuran kebersihan setiap bulan。
Oh, baik。 リスナーの皆さん、これで インドネシア語講座を終わります。
Serindu ku di dekatmu ada di setiap pagi di sepanjang harimu tak mungkin bila engkau tak tahu bila ku menyimpan rasa yang ku pendam sejak lama setiap pagi ku menunggu di depan pintu siapkan senyum terbaikku agar cerah harimu cukup bagiku melihatmu tersenyum manis di setiap pagimu, siangmu, malammu. Sesaat dia datang, pesona bagai pangeran dan beri kau harapan, bualan cinta dan masa depan. Engkau lupakan aku, semua usahaku, semua pagi kita, semua malam. Depan pintu, siapkan senyum terbaikku agar cerah harimu cukup bagiku melihatmu tersenyum manis di setiap pagimu, siangmu, malammu. Sesaat dia datang, pesona bagai pangeran dan beri kau harapan, bualan cinta dan masa depan. Engkau lupakan aku, semua usahaku, semua pagi kita, semua malam kita. Kau memilih dia, takkan lagi ku sebodoh ini larut di dalam angan, angan tanpa tujuan.
Voice of Indonesia.
Hei kamu yang lupa cara bahagia, kesana kemari mencari cara agar kamu merasa sempurna dan berharap untuk diterima. Semua kata orang membuat
Voice of Indonesia.
Nanu minasan, kore de Nihongo Hosou o owarimasu. Saigo made o kiki kudasari, arigatou gozaimasu. Minasan, Voice of Indonesia no social media akaunto o follow suru koto mo wasurenai de kudasai. Facebook wa The Voice of Indonesia. Instagram wa voice.ob.indonesia. Twitter wa @voiceindonesia メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。